皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月2日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はグラスの土が変える世界です。今日もまた富山号に来ております。今年はあと1回で一般に募集します富山藤原学校終わりでございまして、もうなんか本当に晩秋の雰囲気が十分に漂う富山号です。ここ数日雨が降りましたんで、ちょっと川の水が増水しておりまして、川の音もちょっと大きく聞こえるかと思いますが、今日はなんか不思議と風は吹いておりませんで、ただ今年はちょっと紅葉は今一つのようですね。気温の変化が不足だもので、なかなかその綺麗に紅葉しないんです。特に赤の色がですね、あまりよく出てなくてですね、まあなんか本当に異常気象っていうのは、困りますね。それでもまあ世の中の方ですけれども、やっぱこう政治も何も世界中本当に混沌としてます。日本が非常に政治がまずいのは皆さんご承知の通りなんですけども、世界も同じですね。今この瞬間を見てどの国がいいかって話をすればね、それは日本は下の方かもしれませんけども、この5年ぐらいの流れを見てくると、どの国もですね、この政治がこう衰退してるっていうのをつくづく感じるんですね。まあいろいろ話を聞いても、あるいはこの新聞その他いろいろ情報を見てもですね、とにかくまとまらなくなってきた。何もかもですね、こうバラバラになりつつある。経済も金融も、それから、外交も、もちろん戦争もですね、なんかそういう様子は非常に明確になってきていて、やはりソ連が崩壊しましたですね、1991年に最終的に崩壊しますが、まあ、それに至る、ソ連衰退の10年があったんですけども、なんかあれを彷彿とさせるような、なんか衰退感というのかな、もう誰が出てきてもうまくいかないというような、なんかそんな様子が非常に強く感じられますね。ですからクロスセクションで切り取れば、日本の政治はもう下から数えたのが早いかもしれませんが、タイムシリーズで考えると、どの国もですね、やっぱ衰退しているように見えますね。でやっぱりその一つの、まあ、起爆剤と申しますか、なんでこの衰退していくのか、まあ、衰退が加速するのか、その一番大きな要因はやはり私はグラスノスチ、情報公開だと思いますね。ソビエトが、まあ、崩壊間際に晩年にですねやったのが、この規制緩和と、それから情報公開だったわけでありますね。特にこの規制緩和の方はですね、まあ、日本をはじめ世界にもですね、まあ、広がっていったわけですけども、やはりソ連が壊れた一番大きな要因は情報公開の方だったわけですね。でこの情報公開はグラスノスチというんですが、今アメリカでですね、このグラスノスチがものすごい吹き荒れています。特にその一番、まあ、それが大きな転機だったのは、アフガン戦争、イラク戦争が失敗だと分かった頃でしょうね。今から5年ぐらい前ですね、CIA だとか軍の関係者が、一番その本当のことを知っている人たちが実はこうなんだということをみんな喋り始めたわけですね。例えば今またテロ騒ぎが起きてますね、爆弾が、まあ、あれがどこまで本当のことなのかよくわからないんですけども、しかし少なくともですね、今から5年ぐらい前に当時の CIA のですね、情報分析官が書いた本がありますね。ああいうのを読むと、アルカイダは世界中に分散していくんだと、で一人がコントロールしているわけではないと、で彼らは非常に賢明であって、その絶対負けない戦法を取っている。で一番のやっぱり攻撃するポイントは経済だと、経済を終わらせていって、で崩壊させるんだと。で経済を終わらせるためには絶対に中東から返さないことが肝心なんだというような本を書いてましたけども、まさにそのような感じでありまして、まあ、イラクから一方的にアメリカがとりあえず引き上げた。でオバマはアフガンからもですね、まあ、これ引き上げようとしてるわけですね。増派をしたけど、まあ、それでもう、一旦もう終わりにして引き上げようと。しかしそうすると今度はイエメンが動き出す、それからサハラ砂漠南部が動き出す、なんかもう世界中がですねアメリカに弓を向き始めてまして、だから結局アメリカ帰れないわけですね。でそうこうした間に今度バブルの崩壊も始まりましたから、まあこれはアルカイダの仕業だったわけではないんでしょうけども、もう完全に身動きつかなくなっちゃって、もうオバマが出てきても誰が出てきてもまとまらなくなっちゃったのが今のアメリカだということで、いやこれはもうとにかくその当時ね、アメリカが戦争を負け始めた時に その当時の政府関係者、現場ですね、現場と実態を知っている人たちが言った通りに今推移してるんですね。経済もそうですね、特に金融の関係ですね、まあ、金融もですね本当に嘘つくのが上手で、不良債権全部飛ばして問題が片付いたとかですね、これ平気で言う人たちがいるんですけども、今頃になってですね3年前ぐらいに飛ばしたボンドがですね、飛ばすために金調達した時の債権がね結局払えなくて、支払い不能に陥ってるのがもう出てきましたね、アメリカでね。だから一時が万事、こうやってそのあの時問題を、まあ、隠して飛ばしてたものが飛ばせなくなってきて、で本当のことがバレちゃったと、まあ、こんな話なんですよ。今、住宅ローンの問題で大騒ぎしてますもんね。なんか手続きにとんでもないミスっていうか、瑕疵があったというような話がね、あれも担当者たくさんいるわけですね、やってた人いるわけで、まあ、その人たちが喋っちゃえばそれで全て露見するわけですね。だからこの現場の声ってのは強いですね、うん。それからウィキリークスがリークしているあの情報もそうですね、アフガン・イラク戦争の現場のレポート、電報、これをこう公開してるわけですよ。あれもすごい迫力ですね、読みますとね。40万つもあるんですが、当然全部読めないんですけども、こうね、広い読みで読んでいきますが、生々しいこの戦闘の様子、あるいは同士討ちの話とかね、民間人殺し合った話だとか、まあ、たくさん出てくるわけで、やっぱりこう本当の現場がですねこう見えてくるとですね、やっぱりみんなはっきりとこう思いを変えていきますね。今の時代は本当にいろんな形でこの情報公開が積んでるわけで、やっぱりこの破壊力というのは本当になんかすごいと実感するんですね。検察のこともそうですよね、村木氏の事件でこういろいろ出てきてですね、でまあ、ああいうの今までのは全部隠しちゃうんでしょうけども、まあ、隠せなくなって、証拠改ざんした件がですね露見しちゃったわけですね。でこう露見しちゃったらですね、まあ、もうそれで全部バレちゃうわけで、なんか本当に一つ風穴が開いたらそこから全部ですね今までの秘密が暴かれて、で人が入れ替わる、そういう姿もはっきり分かりますね。それから今度は警備の方からも情報が漏れたそうで、あれもなんかおそ松さんの話ですね、ファイル交換ソフトを通じてですね、なんかその警備の情報が漏れちゃったとか言って騒いでるんですけども、まあ、本当はのどかな国日本じゃないかなと思うんですが、まあ、しかしああやってねこう今まで秘密のベールに包まれたものが実態がこう明らかになりますとですね、へえ、まあそんなことかという話になるわけですね。本もそうですね、まあ、本も現場の人がですね実態こうだっていう本が本当にこの10年15年ぐらいよく出ますね。なるほど、こうやってたのかこうなってたのかね、まあ、あんまり新聞なんか取り上げないことが多いんですが、本屋でこう見つけてこう読みますとですね、なんかこう今まで、現場の話はそうだったんでしょうけども、まあ誰も知らなかったことっていうのがたくさん出てきていますね。やっぱり私は世の中良くなってるんだと思うんですね。これは世の中良くなってる証拠で、明るくなってるんですよ。明るくなってきたから暗がりに隠れてたものがだんだん見えてくるんですね。したがってもうこれは掃除しなきゃならないものっていうものがやっぱりこの明るさに耐えられなくなって、で流れ去っていくわけですね。本当にいいものだったら別に明るくても全然問題ないわけですね。全部そこにね情報が明らかになったって、本当に必要なものいいものだったらそれはやっぱりそこに居続けると思うんですね。なくなる必要はないと思います。ところがやっぱりもうこんなものはどうにもならないと腐敗しきったものは、その情報がこう漏れるとですね、もうこれはおしまいだとみんな思うわけですね。だからこれは本当に浄化、光による浄化がですね文字通り進んでるような感じがしますね。政府なんかも随分これいろんな意味で情報公開進んできまして、まあ、今特別会計とかやってますが、しかしまだ現場にまでは切り込んでいませんね。国会議員の方が現場していませんから、やっぱり現場までは切り込んでいないんで、本当にこの事業をどうしようかとかね、まあそういう本当の現場の話、あるいはこの金の使い方はどうだとかですね、細かいその金の使い方のところまで全然やっぱり目が行き届いてませんから、まあこれはちょっと今の国会議員じゃ限界があるんじゃないかなと思うんですけども、本当にね、情報がどんどん明らかになった時が世の中勝負でしょうね。考えてみたら90年代の日本のいろんな巨大な金融破綻もね、大きい金融機関が潰れるときってみんなこの、飛ばしが発覚して潰れるわけですよ。 飛ばしがね、なんか朝起きたら新聞に突然何千億の飛ばしって書いてあって、で飛ばし発覚でもう即日もう潰れ始めるっていう感じですもんね。だからやっぱりここまで問題を飛ばして先送りしてくると、最後の最後で一気に潰れるっていうところが世界中これはたくさんあるんじゃないかなと私は思うんですね。まあ本当にいろんな意味でそうやってこの浄化されるものがですねたくさんある。しかもこれは日本だけじゃない、世界中がそうで、だから順番にこれ世の中は一つの今までの時代の整理が進んでいくんでしょうね。日本はだからその中でも非常に最先端の部類で、まあアメリカもですねかなりそれが進んできていて、でヨーロッパも次第に進んできていて、まあ中国なんかもねだんだんそのグラスノスチが始まったところでね政権が揺らいできちゃったような感じがありますけども、まあ本当にあの共産党みたいな組織はですね一番グラスノスチに弱いんじゃないかな。だからインターネットなんかもしきりにですねこう規制するんですが、まああれも時間の問題でしょうね。したがってこれからまあ難しいことがいろいろ世の中にあると思いますけども、しかし根本的には浄化のプロセスですから、あまりあの心配いらないと思うんですね。だから自分自身があまりこの浄化されるところにねいなければよろしいと思うんで、まあその辺のところが一人一人の生き方がですね問われているところじゃないかな、まあそんな感じがするんですね。これからやっぱりそして一つ言えることは、その全部この明らかになったときに、まあ、何が残るのかというポイントですね。残るべきものが残りますから、この辺はやっぱりね自然はよく知ってんですね。例えばその大雨が降ったり大風が吹いたりですね、地震が来たりいろんなことありますが、で結局それでなんかいろんなものが壊れて流されていきますけども、でも最後はやっぱり綺麗な自然がこう残っていくんですね。不思議なもんでやっぱり自然っていうのは何を流し去って何を残すかってちゃんと知ってんですね。それからあの腐敗したものとか有害なものでも地面に埋めといたり海の中入れちゃうとですね、なんかいつの間にかそれ無害化されてるんですね。だからやっぱり自然はですねもうこれは残しておかない方がいいっていうものはやっぱちゃんと知っていて、でちゃんと残すんですね。だからやっぱりこれ残しておいた方がいいと思うものは石ころになったり何になったりしてですね、まあ、あるいは、ね、ずっと微生物みたいな形になってずっとそこに残っていますから、やっぱ自然というのはやっぱこう根本的に何が不純で何が純なものか、あ、知ってるんですね。だからこういろいろね薬を使うとかですね、まあなんかいろんなことやってこのこいつは悪いからねこれは殺菌しましょうとか、これはいいとか悪いとか人間がいろいろ言ってるんですけども、実はそこにある種の落とし穴があって、人間がいいとか悪いとかいうこの判断というのは、まあそれは人間の価値観でそれはいいんでしょうけども、その自然の考えている何かその浄化するものとそうでないものとはずれてる可能性があるんですね。だから本当のことを言うといいも悪いもなくですね、まあその時々で人が良かれと思って行動しているのが一番良くて、まあ最終的に何を残すとか、まあ何を、そこでまあ、あの未来につなげるかということ、あるいは何をそこで消してしまうかということは、もうこれ天がやってるんだと、まあ、そんなふうにお考えいただくのがですね、私は一番よろしいかなと思うんですね。で、天のこの、というか自然の浄化する力ってのはものすごいですから、本当にね、風でしょ、雨でしょ、それから土でしょ、小水でしょ、まあ、いろんなものがありますよね。でやっぱり同じようにこれ自然界と同じように政治だとか経済だとか人間の世界もそうですね、気持ちの世界がそうですね。やっぱりまあ別に雷とかね雨が降るわけではないですけども、なんかある日とある時ですねさっと何かこう気持ちが変わるとかね、曲がった気持ちが何かをきっかけにですねふっと忘れちゃうとか、そんなことよくあるわけで、だからこうね、えあんまりひどい汚れだと綺麗になるまでちょっと時間かかりますけども、しかし変わるときは一瞬にして変わっちゃうわけで、やっぱこうなんかよく見てるとこの自然の浄化の力ってのは、ね、見に見えるもの見えないものも大変なものがありますね。だからそういうのはやっぱりあんまり無視してですね自分勝手にあれがいいとか悪いとか言ってると、なんかこうね突然お水が来てみんな流されちゃうみたいなですね、なんかそんなことなんじゃないですか。だからまあ大きな自然の流れ、それから歴史の流れで見ればですね、やっぱり人もその時々にですね良かれと思って、まあいろんな良きことをなせばよろしいわけでありまして、あんまりそのね逆しらだったことをしない方がですね世の中のためだと思うんですね。 まあ、そんなふうに考えてくると今のこの国民国家の運営とかですね、大企業の運営っていうのはあまりにもやっぱり原理原則に外れてる部分が大きいんじゃないんでしょうかね。国際金融システムもそうですね。だからそうなってくるとやっぱり、消えるものは非常に早く消えてきますね。本当に早々にこうなんか消えていくっていう感じで、ですからこの情報公開の力というのもまさになんかそういう点がですね、いろんな目に見えないけども人間が作ったこのシステムでもういりませんと、これは直した方がいいですっていうものをですね、続々こう浄化してるんだというふうに考えると非常に分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。ますますこの1年ぐらいで感じるんですけども、過去1年振り返ってみると本当にこの絶体絶命状況になっちゃった人ってたくさんいるような感じがするんですね。まあ今までの原価低減とかですね、まあ人間の小賢しい発想でいいとか悪いとかやってですね、権力闘争やってた人たちっていうのはなんか本当に追い込まれたんじゃないですかね。だってもうないもんね。あるいは逆にまあそういうとこから幸いにも抜け出して、あるいは抜けざるを得なくなったんだけども、こう恨み残してるとね、恨みとかなんかいろんなですね、後ろ向きな思いを残してるとこれやっぱりね、前に進めなくなっちゃうんですよね。だからやっぱりこの世の中というのはですね、流れるものは流れたら、あとはやっぱり自分で前向きに行動していかなきゃいけないわけで、ですからそのなんか自分自身を浄化する力っていうんでしょうか、あるいは清いところに生きる力っていうんでしょうか、そういうものをまあどんな方法でもいいですから身につけると一番いいと思いますね。まあ遠山号とか小田原とかこういうところにいるとですね、まあ自然にそういうことはわかると思いますよ。すなわち自然の浄化の力っていうのがあるわけで、その中に自分を置いておくとですね、理屈考えなくても浄化される部分ってあるんですね。だからそうやって浄化されていきますと、今度都会に帰っても、生活は楽になりますね。仕事も上手にできるようになりますね。前から言ってるように何もですね、これから皆さん山の奥に住みましょうと言ってるわけではなくて、そういうところで暮らしている人たちのライフスタイルとか実力とか思いをよく勉強していただけますとですね、都会の真ん中で仕事するのも大変上手にできるようになるんです。とんでもない大混乱の時にですね、まあ、あまり間違いないでですね、前に進めるようになるわけで、その価値高揚っていうのがやっぱり秘境の魅力っていうんでしょうかね。本当ね、やっぱりすごいところで生きた人たちのバイタリティ、自然の持つ力の凄さ、まあ、そんなもんじゃないかなという感じがするんですね。それからやっぱりインターネットってのはその重要な働きをなしていることはわかりますね。特にこのグラスノスチですね。まあインターネットっていうのはその本当に不思議なぐらいあっという間に世界中に普及したわけですよ。日本だったら95年ぐらいからですかね。本当にあっという間に世界中に普及しちゃって、ね、今日に至ってるわけですけども、これが持っているやっぱり力っていうのは、組織の中の壁を壊して、それから組織と組織の間の壁を壊して、要するに八重垣って言うんでしょうかね。神話に出てくるあの八重垣、あれを全部壊しちゃったわけですね。だこれが情報公開によるそのまあ八重垣の破壊っていうやつですね。まあそれでもう一回なんかね、一面平らになったところで、じゃあこれからどんな世の中を作りましょうか、組織を作りましょうかということになっていくわけですから、まあ我々にとってみるとですね、これからの時代というのは何にもないところに家を建てる、まあ自然をだから一から開墾するのとはあまり変わらないもんだというふうに思っていただいたらいいんじゃないかと思うんですね。形の上ではなんかですね、まだ電車も走ってるしですね、なんか飯も口に入るような状況になってますが、こんなのはおもろいもんだと思いますよ。本当にですね、これからいわゆる世界大恐慌も大きなところの倒産が始まりますわね。大きなところの倒産が始まってくるとですね、まあただごとじゃ済まないし、で政府が情報公開でどんどんおもろくなってますから崩れるときは早いんですよ。まあそうなったときにですね、まあ流れた後どう再建するかってところがまあ一番面白いところでありますわね。で今度はやっぱりもういい加減なことをやってですね、すぐ潰れるようなことはやっちゃいけませんわね。金融でも経済でもね、この10年ばかりはですね、本当にもう10年も持たないで潰れるようなことをやっちゃった。社会主義は70年持ったんですかね、ソビエトはね。しかし70年しか持たなかったんだね。まあそんなもんじゃねダメですよ。縄文時代なんかね、一つの都市計画で6000年ぐらい続いてたっていう痕跡残ってるわけですから、まあ我々もそれなりにですね、よく努力をしてここは新しい時代を作っていかなきゃいけないですね。まあこれからもどんどんグラスノシチ進んでいくんだと思うんですね。ですからグラスノシチが進んでも耐えられる、そういうなんか清いものっていうのかな、 中がしっかりと整ったもの、そういうものを作っていくことが大事だし、まあ、そうでないところはですね、まあ、いずれ流れていくわけですから、まあ、その時にですね、なんか未来を作れるような立場になるようにね、まあ、今からいろいろ考えて行動していくことがですね、まあ、大事じゃないかなと思うんですね。本当にこの情報の力によってですね、世界がうなるように変わって八重垣が取れていく、すごいことだなと思って日々見ております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、グラスの縁が変える世界ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。